今日はイザヤ書35章です。このところには神の栄光の回復が語られています。一節に、荒野と砂漠は喜び、荒れ地は喜び踊り、サフランのように花を咲かせる。荒れ果てたところに喜び、そしてまたこのサフランのように花が咲く豊かな光景があります。これは10節のところに、彼らは喜び歌いながらシオンに入り、シオンとはこれはエルサレムを指しているわけですけれども、エルサレムに再びイスラエルの人たちが戻ってくる、バビロンの解放の予言と言われる姿がここに表されているわけです。2節の終わりに、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。まさにそのようにバビロンから解放されて帰ってくることは主の栄光であり、神様がなされたことであるわけです。私たちもこの世に生きていて、まさに神に敵対するサタンに束縛されているような生活をしているかもしれません。しかし神様は必ずご自身の栄光を表してくださいます。3節を見ると、弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。実はこれは祈りの姿であると言われています。ですから私たちは何よりも神様に祈り、そしてまた期待をして、神様は必ず報いてくださる、そのことを私たちは信じて待ち望むものでありたいと思います。4節のところに、強くあれ、恐れるなと神様の励ましの言葉があります。そして神の報いがやってくる、神は来てあなた方を救われる、その約束があるわけです。必ず神様は私たちを救ってくださる。5節6節を見ると、目の見えないものは開かれ、耳の聞こえないものの耳開けられ、足の萎えたものは鹿のように飛び跳ね、口の聞けないものの舌は喜び歌うとあるわけですけれども、これはイエス様がこの地上に来られ、また交渉外に立たれた時に多くの人たちを癒された、その姿を彷彿させる言葉であると思います。イエス様は今も私たちを癒してくださり、見えないものが見えるようになり、また聞こえないものも聞けるようになる、また歩けないものも歩けるようになる、口の聞けないものも舌は喜び歌う、私たちに活力を与えてくださいます。そして喜びと感謝に満ち溢れて、あのバビロンからシオンの山エルサレムに帰ってきたイスラエルの民たちのように、私たちも喜びを歌うことができます。そして6節の後半には、荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れると出てくるわけですけれども、ここの水また川、これは聖霊を表すと言われています。荒野はまさにこの世です。しかしこの世に神の聖霊が豊かに働いてくださり、私たちを潤し、そしてまた私たちの渇きを癒すものとしてくださる。7節を見ると、潤いのない地は水の湧くところとなり、足やパピルスの茂みとなる。ご聖霊によって水が豊かに湧き出て、そしてまたその荒れ野が足やパピルスの茂みとなり、緑豊かな土地と変えられていくことができるわけです。私たちはこのことを期待したいと思います。今まさに愛の光らびたようなこの世の中に私たちは生かされていますけれども、慰め主、ご聖霊があのペンテコステの時のように私たちに下ってくださり、そしてまた私たちはまさに力を受けて神様の栄光、またその喜びを語っていくものでありたい と思います。そして8節にはそこに王子があり、その道は聖なる道、この聖なる道が実は10節に出てくるこのシオンに続いていく、汚れた者はそこを通れない、これはその道を行く者たちのもの、そこを愚かな者がさまようことはないとあるわけですけれども、この汚れた者はそこを通ることはできません。しかし10節に主にあがなわれた者たちは帰ってくる、汚れた者も実はイエス・キリストの十字架の血潮によって清められ罪が許され、そしてまた今まで払っていたその代価をイエス・キリストは全部支払ってくださる、私たちには許されて、そしてまた清められて、その王子を私たちは歩んでいくことができるわけです。9節にそこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってくることはなく、私たちが歩む歩みを邪魔する者はいない。9節の終わりには贖われた者たちだけがそこを歩む、私たちもキリストの贖い、十字架の恵み、罪の許しをいただいて、この聖なる道を歩んでいくものでありたいと思います。10節の後半にその頭には常しえの喜びをいただく、楽しみと喜びがついてきて、悲しみと嘆きは逃げ去る、常しえの喜び、私たちは永遠に喜ぶことができるわけです。そして悲しみと嘆きは逃げ去る、私たちはこの大いなる神様の喜び恵みに預からさせていただきたいと思います。